アジア大陸のトロアスから船に乗り、エーゲ海を渡り、ヨーロッパ大陸のネアポリスに第一歩を踏み出したパウロ一行は、ネアポリスから14キロ離れていたマケドニアの主要都市フィリピに行きました。そしてそこで最初の安息日を迎えたパウロ一行は、祈る場所を求め、城外の川岸へ行きました。川というと、私たちはソウルの都心を横切る漢江のような川を連想しやすいです。しかし、2000年前、パウロが祈るために探しに行ったフィリピの城外の川岸は、ガンジテス川の支流であり、韓国語の用語で正確に表現すると、小川のほとりでした。その小川でどんなことがあったのかを、本文13節が証言してくれています。安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。パウロ一行が訪ねて行った小川のほとりには、ちょうど何人かの女性たちが座っていました。今日発掘されているフィリピ遺跡を訪ねてみると、パウロ一行が本文の中の女性たちに出会った場所として知られた川岸の現場がよく保存されています。大きなポプラの木が植えられており、平和に満ちた小川のせせらぎと風の音が甘美な賛美のように聞こえるその川岸は、霊的なことを考えるのにこの上なく適した場所です。パウロの一行がこの良い機会を逃すわけがありませんでした。そしてパウロがそこにいる女性たちに話をしました。ギリシャ語の原文には話すという動詞が未完了過去形で記録されています。パウロが話し続けたという意味です。言うまでもなく福音を伝えたということです。パウロは簡単に二言三言で福音に言及したのではありませんでした。パウロは長時間にわたってイエス様の誕生と生涯、受難と復活、そして昇天についてその女性たちに詳しく説明しました。14節前半です。ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、その川岸に集まった女性たちの中で、ティアティラ出身の織物事業家のリディアという女性がいました。彼女は平素神様を崇める女性でした。この表現は、カイサリアの異邦人百人隊長コルネリウスのようにユダヤ人の影響を受け神様を信じてはいましたが、イエス・キリストの福音を知らない異邦人を指す表現です。リディアはパウロの伝える福音を聞きました。ギリシャ語の原文に聞くという動詞もやはり未完了形過去形で記録されています。パウロの話をリディアが聞き続けたという意味です。パウロは福音を単に二言三言で紹介せず、長時間にわたって詳しく説明しました。福音に対するパウロのその長い説教を、他の女性たちは耳を傾きませんでした。しかし、リディアだけはパウロが伝える福音をただ一言も逃さず最初から最後まで傾聴しました。どうしてリディアにだけがそれが可能だったのでしょうか。14節後半です。主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。ここで主はまさにその現場に霊として臨んでいらっしゃる聖霊なる神様でした。そして従うようになさったは集中するようになさったという意味です。 小川のほとりに集まっている女性たちの中、リディアがパウロの伝える福音を一言も漏らさず傾聴したことは、リディア自身の意志や努力の結果ではありませんでした。聖霊の神がリディアの心を感動させて、彼女の心がパウロの伝える福音に集中するようになされた彼でした。その結果、次回見ていきましたが、リディアと彼女の家族が皆共に洗礼を受けることで、彼女の家があの有名なフィリピ教会の母体になりました。その日、その川岸にリディア一人がいたのでは決してありませんでした。生まれて初めてヨーロッパ大陸に渡っていったパウロが、ヨーロッパ大陸で初めて福音を伝えたその場所には、明らかに複数の女性が立ちがいました。しかし、聖霊はその女性たちの中で、ただ一人の女性、リディアだけを選択なされ、イエス・キリストが十字架を通してなされた救いを得させました。その日、その川岸に集まっていた女性たちの中で、リディア一人が福音を迎え入れたことも、リディアによって彼女の家族まで洗礼信徒になったことも、彼女の家があの有名なフィリピ教会の母体になったことも、すべて聖霊がリディアに施された一方的な恵みでした。考えれば考えるほど神秘的なこと、この上ない恵みでした。本来パウロが二次伝道旅行を再び始めようとしたのは、一次伝道旅行の時訪問した都市を再訪するためでした。しかし二次伝道旅行を前に同役者だったバルナバと決別したパウロは、二次伝道旅行の対象地を変更せねばなりませんでした。それで今日のトルコ大陸に登っていったパウロは、トルコ大陸の西部地域であるアジア州で福音を伝えようとしましたが、聖霊がお許しになりませんでした。パウロはフリギアとガラテア地方を経て、トルコ大陸の西北部へ位置するミシア地方へ登っていき、東のビティニア州に進もうとしましたが、それもまた聖霊が許されませんでした。仕方なく一行とともにビティニア州の反対側に位置するトロアスに下っていったパウロは、夜マケドニア人が助けを求める幻を見ました。パウロ一行はその幻をマケドニア人たちに福音を伝えよという神様の命令と認め、ローマ帝国の属州マケドニアへ渡っていきました。しかしマケドニアに上陸したパウロ一行は、マケドニア最大の都市であり行政首都であったテサロニケに行かず、まずフィリピを訪ねていきました。そしてフィリピで安息日を迎え、祈るところを求めて出て行き、城門の外の川岸に座っている女性たちにパウロが福音を伝えることで、その女性の中でただ一人の人、リディアだけが聖霊の働きの中で恵みを得ることができました。シリアのアンティオキアを出発したパウロがフィリピの城外の川岸に至るまで、パウロの旅程の中でただ一つの家庭だけでも食い違ったとしても、その日、その時間、その川岸でリディアが救いの恵みを得ることはできなかったことでしょう。それゆえ、聖霊がシリアのアンティオキアにいたパウロに、2000キロを経てエーゲ海の向こうのフィリピの城外の川岸に、その日その時間に正確に到達するようお働きになられたのは、まさにその日その時間、そこでリディア一人を救い出されるためでした。どれほど神秘的な救いの恵みでしょうか。重要なことは、 リディアにそうしたように神秘的な方法でお救いなされる聖霊様がまさに私たちが信じる聖霊様だということです。今日は2000年前五旬節に聖霊様が降臨されたことを記念する聖霊降臨の主日です。私たちが信じる神様は三位一体の神様であらせられます。私たちの罪の代価を代わってお祓いになるために十字架の生贄としてお亡くなりになられた御子なる神様イエスが復活昇天なされた後、父なる神の霊であると同時に御子なる神の霊である聖霊の神様がこの地に降臨なされました。それからしばらくしてこの世を離れ再び昇天されたのではありません。2000年前降臨なされた聖霊なる神様は2000年前の記録である使徒言行録の中に過去の記録だけで存在なされるのでもありなく、今日の本文の中で神秘的にも救いの恵みを受けたリディアだけの聖霊なる神様でもありません。2000年前フィリピのリディアをお救いになるためにはるか遠いシリアのアンティオキナあのパウロをフィリピの城外の小川まで神秘的なご自身の方法で動員されたように、聖霊なる神様はご自身の神秘的な方法で私たち一人一人を救い出され、またいつでもどこでも私たちと共にいらっしゃいます。しかし聖霊の神様は人間の目では見えない霊であらせられます。見えない聖霊様が私たち個々人と一緒にいらっしゃると言っても、一体私たちがその事実をどのように知り、また確認できるでしょうか。この質問に対する答えを一人の共有の証を通して確認してみたいと思います。こんにちは、105教区のリ・ビョンソク執事です。私は今年56歳、アシェナ航空747ジャンボ機を操縦している機長です。私がこの場に立つことになったのは先日の4月3日火曜日に私と共にいらっしゃった神様について証言するためです。今年2月に妻が牧師先生がお書きになられたヨハネと共に10巻を購入し、私に読んでみるよう勧めました。それで3月4日に1巻から読み始め、4月2日に最後の10巻まで全て読みました。ヨハネと共にを読む中で、聖霊様が大きな恵みをお与えくださり、私の考えと人生の方向が大きく変えられることになりました。本の内容の中で出エジプトの過程で航海を裂かれた神様、岩から水を出された神様、天からマナを降らされた神様について、牧師先生が説明なされながら、神様がそのような諸事件を演出なさったのはご自身が海と陸と空を主管する唯一の神であることをイスラエルの民に教え悟らせようとするものだとおっしゃいました。私は今までそのように考えたことがなかったので、それはあまりにも新鮮な衝撃でした。ヨハネと共に10巻をすべて読み終えた翌日の4月3日は、日本の大阪関西への飛行が午後3時30分に予定されていました。飛行時間に合わせて出勤しようと家を出たのですが、風雨が激しく吹きつけていました。私が乗ったリムジンバスも強風によりヨンジョン大橋の下部道路を通過していきました。 今日の気象は飛行するのには尋常でないと思いながら、インチョン空港事務所に出勤してみると、案の定、日本の関西空港に瞬間最大風速が時速90キロのため、1時間遅延運航するとのことでした。手動で着陸の場合、横風の風速が時速54キロ以上であるなら、着陸が不可能なためです。1時間が過ぎた後、私は航空機に向かい、飛行準備を始めました。飛行準備過程には航空機の外部点検も含まれていますが、風がどれほど激しく吹いていたためか、飛行機の前に歩いていくことが大変なほどでした。航空機の外部点検を終え、操縦席に座るや、ガタガタ揺れるのがまるで風のひどい日に高い木のてっぺんに座っているような感じでした。その時、インチョン空港の瞬間最大風速は時速63キロでした。しかしその風速は横風のみならず向かい風も含めて離陸制限地内の風速のため注意して離陸せねばと考えました。しかし いざ乗客の搭乗時間の午後4時10分に統制室から関西への飛行が中止になったという連絡を受けました。関西空港の風速のためでした。私が飛行準備を始めた時は横風の風速が着陸可能な時速54キロでしたが、関西空港の瞬間最大風速が88キロに増加し、また空港と市内を結ぶ連絡橋が風雨で閉鎖されたということでした。私は個人的には良かったと思いました。飛行中止でその日の夜の信者クラスの急行を聞くことができるようになったからです。事実、飛行日程のため何年かかって新信者クラスを終了できるのかもわからない状況でした。しかし少し経って再度の連絡によると関西空港の暴風が静まるかもしれないので20分ほど機内で待機するようにとのことでした。いくらか経って気象が好転することが予想されるので再度30分遅延の5時に運航すると連絡が入りました。インチョンおよび日本の関西空港の暴風により出発が遅延また中止になって再び運航するとは本当に紆余曲折の多い飛行になりそうだなと考えながら、むしろこのような日は飛行スケジュールがキャンセルになるのが良いのだがと心の中で思いました。しかし仕方なく再び飛行準備をした後、乗客に搭乗してもらいインチョン空港を離陸することになったのですが、風がどれほど強いせいか飛行機がいくらも滑走していないにもかかわらずすぐに離陸速度に達し離陸しました。飛行機は上昇中にも気流が不安定で揺れ続けました。しかし飛行は続けられ、巡航高度が3万7000フィート約10キロ上空を関温道と日本海を過ぎ日本上空に侵入しました。私は飛行中どうすれば間近に迫った着陸の困難な瞬間を克服できるか何度も何度も考えに考えを重ねました。そしていくつかの条件が許容されるならば自動着陸装置を利用して着陸しようと心に決めました。参考に横風と向かい風は45キロ以上ならば自動着陸は可能です。手動着陸の場合は横風54キロで向かい風は制限がありません。私は操縦室で神様が私の能力をご存知ですから風が静まっていくことを信じていますと祈りながら 飛行を続けました。私がこのように考えたのは、気象予報を受け取ってみた時点では風速が横風制限値の40キロ近くなので、自動着陸装置を利用しようと考えていましたが、いざ着陸のために接近段階に入ってみると風速が強まり54キロまで上昇していました。先ほど言及しましたように、現在の運航規定では自動よりは手動着陸時の風の制限値が高いのです。私は仕方なく祈りの内容を変えました。手動飛行で着陸するしかありませんが、神様、私の不足をご存知ですから、哀れに思い助けてくださいと切に祈りました。外を見下ろすと、関西空港の周辺の海は暴風がどれほど強いのか、波打つ白い水泡で海一面が覆われていました。あれほど多かった船はすべてどこかへ行ってしまい、飛行機はなぜこのように揺れるのか、生涯に一度体験するかどうかの最悪の気象の中で手動飛行をせねばならないという考えに至り、全筋肉に痙攣が起きました。いえ、筋肉の痛みを感じました。こんな悪天候の中でうまく着陸できるか、私は本当に恐ろしい気持ちになり、神様に祈らざるを得ませんでした。祈りを捧げる中で、強く応しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行っても、あなたの神主は共にいる、というヨシュア一章九節の御言葉が思い出されました。その御言葉により頼みながら、怖くて震えながらも飛行を続けました。私のうろたえる心を横にいる研修操縦士と後部座席の副機長に気づかせるわけにはいきませんでした。機長が震えていたりすると、副機長や研修操縦士はどれほど怯えることになるでしょうか。その日の飛行は副機長の転換訓練飛行だったので、ドイツ人ジョン副機長は後部座席に座り、研修副機長は私の横の座席で訓練を受けていました。いずれにせよ、降下しながら怯える気持ちを祈りで沈めました。今まで私の人生の中で常に共にいらしてくださった神様を信頼し、万一危険ならば着陸せず、インチョンに再び戻ることに決めた後、着陸接近を始めました。自動飛行装置で滑走路に正面から向かい合いながら下降していきましたが、横風がひどく、飛行機の機首が滑走路方向から約30度40度逸れて降下するのでした。こうなってみると、肩を左側に30から40度旋回せねば、着陸滑走路と私の視線が一致しないのでした。滑走路が近づきながら自動から手動飛行に切り替えましたが、私は自分自身を見てもなぜこれほど震えるのか理解できないほどでした。ひどい強風で飛行機はとても揺さぶられ、さらには着陸滑走路をしばしば逸脱するのでした。それで滑走路に正面から向かい合うために修正を繰り返しながら、恐れと緊張で体中が痙攣しました。私は心の中で祈り続けるしかありませんでした。またヨハネと共にで知ることになった、海と陸と空を主管なされる神様の助けだけを望み、また望みました。 飛行機が滑走路に接近していきながら、機体と私の心も安定を取り戻し、あれほどひどい暴風が吹きつける悪天候の中でも安全に着陸できました。それと同時に後部座席のドイツ人副機長が素晴らしい出来だったと何度も賛辞を送るのでした。私はようやく滑走路から誘導路に侵入した後に、私を真実に憐れんでくださった神様に感謝しました。暴風で日本の全空港が閉鎖されて、たった今解放された関西空港の悪天候の中で404名の乗客の生命を神様の助けで安全にうまく保ち着陸できたからでした。その後ニュースを見ると、その暴風で日本で4名が死亡し、400名が負傷したとのことでした。大変だった飛行任務を無事終えて、夜の11時20分ごろソウルの自宅に戻り、夜12時ごろに寝床に着きました。眠りから覚めて時計を見ると、明け方の4時20分でした。睡眠が不足してまた眠ろうとしましたが、それ以上は眠れませんでした。仕方なく起き上がり、いつもしていた通り聖書を筆写しましたが、ちょうど苦難週間の特別蒼天祈祷会の時間になり、インターネットで実況中継を見ることになりました。その日、イージェチョル牧師先生の説教の本文は創世記15章1節でした。これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。あまりにも不思議なのは、神様がその前日、私が関西飛行で体験した神様の助けを牧師先生の説教の御言葉を通して初めから終わりまでもう一度確認させてくださったことでした。あなたが暴風が恐ろしくて震えている時も、私があなたと共にいたし、あなたがむしろ飛行が中止になることを切に願っている時も、私があなたのそばにいたし、傘が破れ飛びそうな航空機の外部点検の時にも、私があなたと共にいて、地震のような飛行機の揺れの中でも私があなたと一緒にいたし、最悪の気象状況の中で自動着陸まで不可能なその瞬間にも、私があなたの盾になってあげ、飛行任務を完全に終えて帰宅する時まで私があなたの報いとなってあげたこと、神様が牧師先生の説教の言葉を通して一つ一つ私の心霊の中に刻印してくださったのです。私は流れる涙を止めることができませんでした。そうです、私は私の人生でこのようにいつも共にいらっしゃってくださる神様に賛美を捧げないわけにはいきません。いいえ、信じてより頼まないほかありません。牧師先生がおっしゃられましたが、神様を信じているからと震えないことはないのではないでしょうか。震えます。生きてみると恐ろしいです。しかし私ができることは、いつも私と共にいらっしゃる神様を記憶しながら、難関にぶつかるたびに私の人生をこのお方にお預けすることです。これからも私の人生の中には恐れがあるでしょうが、今回の経験で私の人生の中に難関を克服できる信仰の飛び石を一つ置けたので、 どれほど感謝したか分かりません。ありがとうございます。 D 執事さんが紆余曲折の末に大阪飛行に出て行った先日4月3日は突然の爆弾低気圧による台風で日本列島に死傷者が続出していた日でした。また台風で電線が切断されながら至る所で停電の事態が発生もしました。首都圏をつなぐ鉄道の 30% 以上が麻痺し、一部新幹線さえ運行を中断しましたし、航空機の着陸が不可能になりながら日本航空と全日空など航空機724便が一斉に欠航しました。その最悪の悪天候の中で李執事さんは操縦桿を握っていました。海の専門家である船長が恐れるほどの波ならば、本当に恐ろしい波ではないでしょうか。空の専門家である機長の操縦桿を握った手が震えて体が硬直するほどの暴風なら、本当に恐るべき暴風ではないでしょうか。その恐るべき暴風の中で404名の乗客の生命の責任を負う執事さんは、恐怖の中でも強く大しくあれという神様の御言葉にすがりました。そしてその前日読み終えた本を通して出会った神様、陸と海と空を主管なされる唯一の神様が自分と共にいらっしゃり、また自分を助けてくださることを信じました。その悪条件の中での飛行任務を無事に終えてソウルに戻った後の2日目に蒼天祈祷会の時間に述べ伝えられた神様の御言葉を通して、その前日最悪の気象状況の中で神様が自分とどのように共にいらっしゃり、またどのように自分をお助けなされたのか再確認しました。このように李執事さんには神様の御言葉が自分の人生と分離された単純な書物や頭の中の知識情報ではなく、自分と共にいらっしゃる聖霊なる神様を見て確認する眼鏡でした。その御言葉の眼鏡があったので、その日悪天候の中での飛行経験はより成熟した明日のための信仰の飛び石として李執事さんの心霊の中に刻印されました。私が自分一人で絶望を飲み込み、恐れに身を震わせながら孤独の涙で夜を明かす時にも、聖霊の神様は私と共にいらっしゃいます。私がすべての人に捨てられ、大平原の上にでも一人投げ捨てられていたような絶対絶命の瞬間にも、聖霊なる神様は私のそばにいらっしゃいます。それにも増して、私がこのお方を忘れ背を向けている時にも、このお方は変わりなく私を抱いてくださっています。それゆえ私に重要なことは、いつでも私と共にいらっしゃる聖霊なる神様を見ることのできる眼鏡、御言葉の眼鏡をかけることです。私たちは今日の本文の中でパウロに会って救いの恵みを得たリディアの人生自体を奇跡の塊だと自信を持って断言できます。私たちが神様の御言葉である使徒言語公録を通して、聖霊なる神様がリディアを救うためにシリア州のアンティオキアにいたパウロをどのようにフィリピの町の城門の外の小川のほとりまで一寸の誤差もなしに正確に導いていかれたのか、具体的に知っているからです。その御言葉の眼鏡をかけて、私たち各自の人生を振り返ってみましょう。 私たち各自が皆リディアではないでしょうか。聖霊なる神様が私たち各自の今日が荒らしめるためにどれほど多くの人を動員なされて、どれほど多くの事件を演出なさいましたでしょうか。私たちの前途を遮る葦の海を分けたことがどれほど多かったことか。魚2匹とパン5つのお働きもまたどれほどしばしば施してくださったでしょうか。御言葉の眼鏡をかけて見れば見るほど、私たち各自の人生が奇跡の塊であることを告白しながら聖霊なる神様を賛美するほかありません。私たち皆が日ごとに神様の御言葉を黙想しながら、その御言葉を私たちの眼鏡とみなして生きていきましょう。私たちの鼻先から呼吸が止まる日まで御言葉の眼鏡を外さないようにしましょう。聖霊なる神様が取るに足りぬ私たちの人生を、一寸の誤差もないご自分の神秘的で繊細な手で主観していらっしゃることを御言葉の眼鏡で日々確認しながら、ただ聖霊なる神様の導きに従って生きていきましょう。その時毎日聖霊なる神様の奇跡として編み上げられる私たちの一日一日は、神様の国に向かった信仰の飛び石としてつながっていくでしょう。その信仰の飛び石が長くなるほど、私たちの人生はこの世の中のどんな芸術品も見くびれない神様の傑作品として昇華されるでしょう。お祈りいたしましょう。神様、私たちは日本人と中国人を私たちの目で直接見ることができます。しかし日本の歴史と文化に対する理解なしには、日本人に対する本当の理解が不可能であり、中国の歴史と文化を通してでなければ中国の思考を正しく理解できません。私たちが目で直接見られる日本人と中国人も、彼らの歴史と文化の眼鏡をかけなくては十分に理解できないとするならば、なおさら目に見えない霊である神様については言わずと知れたことではないでしょうか。霊なる神様の言葉が聖書の御言葉であるので、その御言葉の眼鏡を通して三位一体の神様を日ごとに一層深く知っていけますように、御言葉の眼鏡を通していつも私のそばで私と一緒にいらっしゃる聖霊なる神様にお目にかからせてください。今日の本文の中で神秘的な救いの恵みを受けたリディアの人生自体が奇跡の塊であるように、私たち各自の人生もやはり毎日神秘的な聖霊なる神様の奇跡として編み上げられていることを、日々御言葉の眼鏡を通して確認させてください。御言葉の眼鏡を通して、この瞬間にもあの地の果てから神秘的でありながら繊細なご自分の手で私たち各自の未来のために一寸の誤差もなしに緻密に働いていらっしゃる聖霊なる神様を仰ぎ見させてください。御言葉の眼鏡を通して私たちの1年12ヶ月365日が、私たちと共に同行なされる聖霊の神様に応答する聖霊降臨の日になるようにしてください。御言葉の眼鏡を通して神様の国に向かう飛び石としてつながる私たちの人生が、この時代のための神様の傑作品になるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。